ジ
マイリスト発掘委員会。
このコーナーはメンバーのマイリストから発掘された映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりするストリーミングサービス応援コーナーです。
はい、今回の作品はバッドジーニアス危険な天才たちです。あらすじお願いします。
はい、2018年タイ映画。小学1年の頃から成績がずっとオールAの天才女子高生リンは、優秀な成績が評価されて国内有数の進学校に転入した。勉強はできないけど天真爛漫な明るい性格のグレースと仲良くなってといった物語です。
そか、はい、そんな設定だったのかって今ちょっと
、はいはい、ではテンション聞いていきましょう。小田さん。
はい、僕はまあ当時映画館で見ていたんですけども、やっぱ面白いよね。ただやはりこう配信でね見るときの楽しみとして日本語吹き替え版あんのかなと思ったらない。そこが唯一のちょっとねあれです。
はい、はい、おまけさん。
まあ公開してた時やっぱ見てて、いやもう単純にすごいですよね。なんかタイ映画とかあんまりね、そういうなんだろう、マッハとかそういうねイメージしかなかったけど、なんだろう、こんなになんか質の高くて面白い映画があったんだなって当時も思ったし、改めて見てよくできてるし、なんかセンスいいし、タイとか東南アジア系の映画もなんか侮れないなっていうのはやっぱ改めて最近いろいろ見ても思うし、そういうことを改めて思いました。
はい、あたです。だいぶ前に配信で見て、すごい想像してたより絵作りがめちゃくちゃ面白くて、うん、あすごいなって思ったのと、あとこうやっぱスマートな感じに描かれることが多い天才が意外と力技だなっていう、なんかとにかく覚えるみたいなそれがちょっとなんか面白いなっていう部分でした。はい、マリッペさん。
結構前半は面白いなと思ってたんですけど、
うん、
後半からアメリカンアニマルズの時と似たような感覚に陥りましたね。
はい、
なんか学校内だけでやってた頃はまだ良かったけどみたいなところが結構いろいろ出てきましたね。はい、
そうね、うん、
はい、タンタンさん。
はい、バンクがかわいそうだなって思ってました。
ということです。でじゃあいつも通り監督などですけども、監督がですねナタウッド・プーンピリアさんです。
うん、
まあ、この方これぐらいしかね、
見たいですかね、
はい、うん、感じですね。はい、で脚本も、まあ、この方やってて他にもいろいろいらっしゃるという感じですね。うん、でキャスト、まあ、主演がチュティモン、ジャン・ジャルーン・スックジン、これリンやってる方ですね。でバンクがチャーノン・サンティナ・トーン君、
うん、
パッドがティーラドン・スパパンピンヨー、
うん、
でグレースがイッサヤホースワンということで、ね、皆さんもう覚えらんない、ね、日本人はなかなかこう馴染みのない、
なんかね、なげーなーみたいな、
うんうん、
なのでね、これはもう役名で普通に喋っていくでしょうと、
うん、
いう感じがしますね。はい、ということで皆さんなんかねすごく日本の俳優のあれ誰かに似てるな感がね、みんな感じるといういいキャスティングだなと、
うん、
いう感じですね。さあこちらはメールいただいてるんですか。
はい、
いただいてますよ。
たくさん、はい、たくさんいただいております。
ではこちらのコーナーもねネタバレ込みでお話ししていきますので、まず皆さんのメールをご紹介させていただいて、それから内容を語っていこうと思います。皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
ありが
とうございます。
お願いします。
はい、ご紹介します。ラジオネームヒルアンドンさん。ドイラジの皆様、ドイラジは
ドラド
ラ。
バッドジーニアス危険な天才たち、私も気になっていた作品で昨年末にちょうど見ておりました。本作は何はともあれ主演のチュティモン・ジョン・ジャルーン・スックジンさんの存在感がすごかったです。音読頑張ってください。頑張りました。長い手足の彼女が歩いているシーンを映しているだけで、ああいい映画見てるわと幸せな気分になれました。ストーリーも最新技術を駆使した緊迫感あふれるカンニング作戦と納得できるビターな結末が心地よく、タイ映画といえばマッハやチョコレートファイターといったアクション映画しか知らなかった私にもっといろんな作品を見たいと思わせてくれました。 韓国、インド以外のアジア映画も侮れないですね。ラジオネームエリア52さん。大学統一入試、スティック攻略という物語ではあっても、見ている興奮度はミッションインポッシブルなどスパイ映画や脱獄映画と変わらないサスペンスでとても大好きです。こっちが騙さなきゃ世間に騙されるといったセリフに、タイの格差や社会への不条理を描くテーマを感じましたし、目的もなく留学してどうするのという学歴社会や固定観念を打破できない若者たちへの継承メッセージにも受け取れました。なんとかなるさで生きてきた父親のラストの優しい眼差しや、主人公の眉毛や目の動きによる微細な顔芸演出も本作の魅力でした。ラストシーンのクリーニング店とスティック事務局かっこ白い背景が通じている憎い演出が大好きで、心を浄化する、改心するという意味も込めて、バンク君のお家がクリーニング店という設定にしたのかなと勝手に推測しています。またグレースが 2B 鉛筆のバーコードをイラストレーターで作成しているなど、とてもリアルでした。カンニング映画といえば、1982年に公開されたフランス映画ザ・カンニング IQ0 がありまして、当時学校でも映画の影響でカンニングブームが盛んでした。公開当時、2018年11月に T ・ジョイ・プリンス品川で主演チュティモンさんとプーン・ピリア監督が登壇した大ヒット記念舞台挨拶でも鑑賞しましたが、朝一で空席が目立ち寂しかったですが、お二人とも日本でのヒットをとても喜んでおり、眉毛を動かす練習に苦労したエピソードが印象的でした。タイ映画といえばマッハやチョコレートファイターをすぐ想起しますが、この映画もタイを代表する一本ですね。
うん、
ラジオネームサハルさん。以前本作を鑑賞したことがあり、今回のお題に選ばれたこともあって見直す意味で鑑賞しました。やっぱり面白かったです。劇中で行われるカンニングのバレるかバレないかのハラハラ感はすごかったし、ケイパーストーリーと青春映画としての側面もあり、楽しく鑑賞できました。カンニングの方法も、主人公のリンがめちゃくちゃ頑張って問題を解き、そしてそれを何とかして伝えるというかなりフィジカル寄りな方法なので、デジタルな世の中でこれならなんとかなるかもと感心しました。この映画の感想に、バンクが気の毒すぎるという意見が多く見られますが、私はバンクが登場してからなんとなくこいつ闇落ちしそうという予感がしており、終盤の主人公をダークサイドに誘おうとする展開を見て、なんだかんだでバンクもある意味で目標を見つけられて幸せなんじゃねえのと感じました。むしろパットとグレースの金持ちカップルの方が、自分の学力に合わない大学行って大丈夫か、親が金持ちでも限界あるだろうと心配していました。不満点は、確かにスティックのカンニング計画は見事なんですが、個人的にはもうちょい工夫したらなんとかなったんじゃねえの、例えばトイレのタンクの蓋じゃなくてタンクと壁の隙間に入れた方が確実だった通りと、後になってからあの計画の改善点が浮かんできたことですかね。ラジオネームタクンさん。トイラジの皆さん、 A オハー、B こんにちは、 C こんばんは、 D トイラジは、
D へ、
トイラジは
4択問題だ。バッドジーニアス2年ぶりに見ました。いやー、改めて見てもやっぱり面白い、すごい作品だ。カンニングの方法やらわざとらしいトラブルは、アムロちゃん主演のダッツカンニング史上最大の作戦やザ・カンニングなどのコメディと大して変わりないのだけれども、見せ方と音楽がスタイリッシュでなんともかっこいい。監督にとっては長編2作目、主演4人はほぼ演技素人、重要な役である父親も演技自体は30年ぶりと、外れ要素はたくさんありながら、ここまでハラハラさせる極上のケーパーものを作れるのがすごい。監督はスコセッシ監督を崇拝しているようで、なるほど、バンクが暴漢にいきなり襲われるところをわざわざモノクロの防犯映像で見せて、次の瞬間にはゴミの山に放られている。泣き叫ぶバンクとリンやグレースとの会話を交互に挟むところなんか、グッドフェローズを彷彿とさせるんじゃないですか。それにバンクの家がクリーニング店なのも面白い。前半は汚れを嫌がる純白の象徴、後半はセリフ通りマネーロンダリングとしての洗浄、店名にバンクをつけるのは意図的でしょう。そういえば白氷の殺人のヒロインが勤めていたのもクリーニング店でした。食材とクリーニングはアジア人にとって密な関係なのかもしれません。かっこ適当。 そして特筆すべきはキャスティングでしょう。特に八頭身モデル出身のチュティボン・ジョン・ジャルーン・スック人、知的ながらも冷たいものを心に秘めてる、しかし父親をとても慕ってる、そんな難しい役を見事に演じてました。特に目元だけで不安さを表すところなんかすごいですよ。その他にもグレース演じるイッサヤー・ホースワンの醸し出す天使な感じ、異性だけじゃなく同性までも悪いことなんだけど何でも許せちゃうオーラ、彼女を見つけただけでも大成功。タイ映画恐るべき。チュティモンさん主演最新作ハッピーオールドイヤーも注目ですね。ラジオネーム IT アンダーバー K さん、主演女優チュティモン・ジョン・ジャルーン・スック人のヤブニラビがいいです。主演最新作ハッピーオールドイヤーしかり、彼女の目の演技が映画を引っ張っていました。印象的なファーストカットの鏡に映る入れ子の自画像が、彼女の複雑な人格、いいことをしたいが悪いことをしなくてはいけない、悪事の魅力に取りつかれ、などを表現していると思います。嘔吐するのが青春の苦悩を表していると思います。最後はメンバーからです。チャムレイちゃんから。面白かったです。疾走感のある演出が、気持ちの良い軽快さもあれば、不安を煽るハラハラさ、など様々なものがあり楽しめました。それと学生時代ならではのあの試験の感覚がなんだか懐かしい気持ちになりました。答案用紙にかじりつくほどの熱量で久しく試験をしていないので、あれはあれで青春だったなとも思いました。メインキャラたちの服装の色使いが豊かで、その点も好きでした。以上メールをご紹介しました。皆さんありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
いや、やっぱりこう皆さんがね、すでにこう映画好きの方はもう見ていることも多かった作品ということで、もう感想もねかなり熟成されていて、
うん、
もう本当に僕ら何も言うことない感じで
そうですね、
うんうん、しかもそれぞれがね、あのこう別角度からいろいろ語ってくれてたんだけど、ところどころでまるでこうメールでバトンのリレーやってリレーのねやってるみたいな感じで、それぞれの要素ちょっとはらみながら私は別のことを語ってみますみたいな感じで、次の同じ要素でまた別の語ってみますみたいな、なんかすごいリレーになってて、一つの連なりとしてよくできてるなっていう、
うん、
今回はすごく良かったですね、
うん、面白いメールの並びでしたな、
うん、でもあのタンタンさんが苦戦してた
あああ
のお名前がいっぱい出てきたから、うん、やっぱり主演の方の存在感は
だよね。やっぱなんかなんだろう、あんまり主演的な感じに使われそうなタイプに見えないですもんね、どの国でも
という。ごめんなさい、主演の方って誰でしたっけ、
誰に言ってんのかな
え、
チュティモンさんですね。チュティモンさん、
チュティモンさんのこと、なんだろうね、うん、
チュティモンさんですね。
どころお家のチュティモンさんですかね
えジョン・ジャルーン・スック・ジンさんとこのチュティモンさんですね、はいはい、ね、なんかやっぱまあなんだっけ、こういう顔立ちはねやっぱり東洋系いるはいるけれども、あんまりその主演でって感じのはね、なんか珍しくって、結構やっぱり確かに見に行った当時も、あ、そこもまず一つ新鮮だったなっていうことがありましたね、うん
うん、あ、チュティモンさんが珍しいなってっていうね、
あの主演、あ、うん、主演張るというのがね、うん、ああいうタイプがっていうね、うん、
そうよね、まあ、あとやっぱりなんか俺ほんとよくわかんないんだけどね、なぜかこうああいうキラッキラしたグレースみたいな人見るとね、
はいはいはい、
なんかチャムレーを思い浮かべてしまうんだけど
あ、そう
なんかよくわかんないけど、チャムレーみたいな人だなって勝手にね毎回思っちゃうんですけど、よくわかんないですけどね、
うん、
この人も長澤まさみみたいですよね、なんかね、
うーん、
そうでもないですね、
まあ、うん、でもなんかさっきの話でつなげると、このグレースのねイッサヤ・ホースワンさんの方がまあまあなんかよくあるって言い方変だけど、まあ、主役とかの女優さんになりそうだよねっていう
配
役、
ね、ああそうね、
うん、
いわゆるもう本当にルッキズムを売りにしている、
そうそうそう、まあ要はまあ一般的な意味で花があるって感じがするので、
はい、自分を商品として するときに一番プレゼンしやすい、まあ分かりやすい、
うんうん、
まあ美女的な、
うん、そうね、うん
うん、
そういうところはなんか、うん、やっぱりそのキャスティング良かったですね、そういうところでもね、うん、
うん、でも本当このチュティモンさんを 主役にしなきゃ成立しない話なんだからね、やっぱりどうしても。
そうね、
うん、
それこそそういうザイケてる美少女みたいな人をすると話変わっちゃうんだよね。
そうね、うん、
あのなんかすごくこう説得力がありましたよね。賢くてこう割とクールにそうやりこなしてしまいそうな雰囲気というか、
うん、
そういうのがすごいこう、うん、雰囲気からもこの子が本当にっていう感じじゃなくて本当に学年1位を取ってそうな雰囲気というか、
うん、
花があるとはまた別なんでしょうけどオーラがあるというか、
そうなんか落ち着いてる感じが、うん、そのクールさがそういう知的さにつながって見えるというね、
うん、なんかすごく説得力がありましたよ ね、
そうね。でもなんか可愛らしい系じゃないけどやっぱりね、もタクヌさんとも書いてる八頭身モデル出身ってことでね行くと、うんうん、違う意味ではやっぱりそういう分かりやすい可愛らしいとかじゃない意味ではあのヒルアンドンさんとかもね、あの長い手足の彼女が歩いてるだけでもいい映画見てるわって、そういうなんかこうあの存在感としてはすごく主役としての存在感あったんだなっていうのもあったりとかするし、うん、なかなかいいですよね。そういう他に見ないあの俳優さんでなんかいいなと思いますね、うん
うん、男の子もいいんですよ本当に、
うん、
パッとはなんかね風間くんみたいなんだけどキャラ的にはちょっと手越し優也みたいな感じ
がして、うん、そうでやっぱさパッドとかはさパッドとかはやっぱりそういうジャニーズとかアイドル系なね感じよね本当に。
そうそうそうって言いながらでもあのバンクもやっぱ俺はね、
うん
うん、ニノっぽいんだよね輪郭が
すごく、うんうん、なるほどね、ああ
顔のパーツは違うんだけど、
うん、
時々表情のねだから演技の仕方もすげえ似てんだよ、
うんうん、
なんかねなんか面白いなって思って、うんうん、面白いよこれ、うん、このキャスティングだけでも、うん、
そうね、やっぱこの、主要4人並ぶだけでもなんかこういいよね。だからそういう意味で本当に
ね、それこそそのチティモンさんの眉毛の動かし方練習したらしいよってエリアさんがねおっしゃってましたけど、印象的ですもんねやっぱあの、
うん、
クイクイ眉毛、
うん、
ああいう でしかも口をギュッてこうすぼめて要はドヤ顔な感じとかね、
うん
うん、超不器用な人がやる漫画的ドヤ顔なんだけどそれが自然っていう、
うん、
ギューって口をすぶりながらこう眉だけクイックイってやるみたいな、ね、日本でやったら昭和かみたいになりそうだけど、
うん、いやだからそれもさあのまた名前がちょっと待ってあのチュティモンさんのあの顔立ちが、
うん、
なんかやっぱり洗練されてたやっぱりなんかまたなんかおしゃれな感じがあるからそういう動き自体もなんかおしゃれなんだよね、あの表情の作り、うん、動きとかが、
うん
うん、いや本当にああいう人いないなってそんなことしか言ってないけど、はい、
うん
ね、やっぱちょっと、当時見た時思ったのが本当に全体的に作りがすごく洗練されててまあ、スタイリッシュって書いてる方もいらっしゃいましたけど、うん、なんか本当にそういう絵作りがやっぱりびっくりするなっていうか、うん、まあ、それはひょっとしたら勝手にね あんまり知らない中であの勝手にその東南アジア系の映画を舐めてた視点だったのかもしれないけど自分の中で、
うん
うん、
あるよね、
でもああいう洗練さって韓国映画にもないし、でなんかある種の洗練された映像とかだと台湾映画とかあるんだけど台湾映画のそういうのとも違うし、そういう意味ではびっくりしましたね、うん、でやっぱりねあの2回目見たんで改めて思ったんですけど この映画ね撮影が異常にいいですね。あのだから撮影の抜群さがそういう印象を与えてるなと思って、やっぱりあのすごく構図をしっかり考えて綺麗に撮ってるというか、
そうね、
うん、でなんかね変なはめ込みぐらいそのなんだろうアルソン・フォキュアラのローマとかじゃないんですけど、
はいはい、
なんかもう結構いろんなこうやっぱり画面内の絵の中にどうはめるかみたいなこともしっかり計算で入ってて、それであの物語を語ってるとかもいっぱいあってびっくりして、なんか一個もあのちょっと面白かったのが、
はい、
あのパッド とグレースがあのパッド あの両親に会ってあの食事するシーンあるじゃないか、
はい、
あそこでねあのパッドのお父さん あのワイングラスがあるんですけど、そこにねパッドの、ね、顔がすっぽり入るみたいな構図とかってねちょっとねあまりでもそれも自然に入ってて笑っちゃうけど、なんだこの絵面とかうまいなとかって思ったりとか、
うん、
もう結構撮影すごいなと思いましたね、うん、
そうね、だからこれこういうことがどこを切り取っても絵になるってい う,
あそうそうそ う, う, そう、しかもなんか分かりやすいそういうはめ込みだけじゃなくてあのねシンメトリーとか、
うん、
なんだか 例えば背景の建物とかの枠にはまって映ってる人の顔がところがすんなりこうつながって入ってるみたいに見えたりとかしてよく見ていくとみたいな、
はいはいはい、
あとなんか、はい、よく多分水平的なのとかまっすぐな線とかよく入っていてこの映画ってそういうところに誰かの顔のすっぽり入るとかだけじゃなくても目線が合ってるとかなんか異様にそういうのが 目についちゃって俺とか2回目見るとなんかすごかったっすみたいなたまたまなのかどうか分かんないんだけどね、うん、狙ってんのか、うん、
驚異的なぐらい本当にこだわってますよね、
うん、こだわってたね、うん、主人公のリンがバレちゃって最初のやつバレちゃ最初というかね
小学生取り消しみたいになる
そうそうあのシーンとかであなただけと残んなさいみたいなやつでお父さんと校長先生とのやり取りの中で外から映した時に窓の枠 の縦に線が入っていてそこにリンを重ねて左右に引き裂かれてるみたいな絵を何も説明せずパッと見せたりとか、はいはいはい、センス良すぎだろっていうい
やそうであってくれよ映画は
そうそう本当にそういうのに満ちてて絵作りはびっくりしました2回目見た時1回目見た時全然そんなこと気にしてなかったんだけどセンスいいなってぐらいだったんだけど
だから映画を見返した時に発見がある映画ってそれよくできてる映画だから、
うん、
こういろいろねまた別の見方ができるわけですからね、うん、こういうとこはもうこだわれるだけこだわった方がいいよね
うん、
うん、本当にそうあってほしいでも全部はこの水準なわけないからね
まあまあまあまあ、まあ、
だからやっぱみんながね言ってたやっぱその本当にヒルアンドーンさんとか、
うん、
あとエリアさんですかやっぱタイの映画のイメージっつったらやっぱマッハとかやっぱチョコレートファイターなわけですよ、
うんうんうん、
あれがやっぱアクションシーンものすごい凄まじいんですけど
そうあれはもうあれですごいインパクトだったからね
そう、
うん、
映画として見た時はやっぱいびつなものなんですよどうしてもね、
うん、
変すぎるじゃないですかやっぱ、うん、どっちも、うん、マッハもチョコレートファイターもやっぱりわーってすごいアクションシーンが一個あったらじゃあちょっと今のシーンの別角度から撮った映像をもう一回見せますみたいな、うん、何の説明もなくみたいな、うん、連続してアクションシーンを別角度から見るってこれなんだこの構成みたいなさとかなんか、
ね、だからやっぱりあの時はびっくりしたねそのなんか香港アクションとかとは違うガチアクションが来ちゃったみたいな衝撃があの頃は
そうね、
ね、
本当にアクションを見てみたいなねで本気なんですよマジで
そう あの映画とからへんはねノースタントとかだっけみたいな
そうです、ね、
ノーワイヤーノースタントみたいなやつ
だもう怪我しまくってる状態で、
ね、
ジージャーインとかもジージャーインなんてもうルックスも凄まじく良くて、
うんうん、
アクションもできてみたいなこんな人いるんだでも映画の内容的にはこういう感じになるんだね
うん
やっぱ止まりだったんですよね、
うん、
このやっぱバッドジーニアス出てきちゃってからもう見方変わっちゃうもんね
そういや本当にはね当時土下座でしたよ本当に
あもうガンキャノン、
うん、もうガンキャノンは土下座まではしてないからガンキャノン以上のことでねあれですけどやっぱりまだね韓国映画すごい台湾映画いい香港映画楽しい中国映画だんだんレベル上がってきたという中で、うん、やっぱり他のね東南アジアのはまあその国々の雰囲気あるいい映画いろいろあるよねってレベルで思ってたらこんななんか一気にセンス一番いいやつみたいなの来たみたいなね、
うん、
あれは本当にびっくりしましたねその当時からね
そうだよね、
うん、
いきなり最高水準のものドーン出てきましたみたいなだ本当あのアニメ映画で急にロシアを平成
に出てきたみたいなそう本当に本当に
そういう感覚あってでもう 2,3 年経ってますけど、
うん、
見た後その感覚はちょっとやっぱまだ変わってないもんね、
うん、変わってないね、うん、改めて見て本当に
全然最高品質のもんだな、
うんね、絵作りだけじゃなくてやっぱ話運びとかも組み立てとスマートさが異常にいいっていう
そうね、
うん
うん、
おそらくやっぱ引っかかる部分としては俺も1回目多分マリッペと同じように感じてるやっぱり倫理の問題ですよね
あ、はいはい、
その、
うん、
この倫理観にどうついていけばいいんだろうっていうねそもそもなんか不思議だよねなんかケイパームービー見てたらさ、
うん、
ね物盗むとか別になんか全然見れるのに
だから犯罪あっちの方が大きい犯罪してるのになみたいな
そっちの犯罪の方があれなのにカンニングとかの方が より身近で
できる、あ、やっぱより身近で自分たちに近いからだよね、感覚的にはね。
そうだね。
だから自分たちが実際に悪いこと、そしてやりそうなことだからだよね。
なんかその序盤は別にそんなに気にならなかったんですけど、映画として面白いなとしか思ってなかったんですけど、バンクをはめたあたりぐらいからちょっともう、
まあ、シャレにならない感が出てきたからあたりだ
ったね。そうですね。それ以外のところの前のところはまあよくはないけど、もう本人のためにもなってないし、うん、みたいなところでそんなあれでしたけど、ちょっとバンクのことはもうなんかあのなんだろう、ただのカンニングに収まらない幅になってきちゃったなってなると、
うんうん、
うーんみたいな、でそっからあんまりそうかって思ってみました。
なるほど、ね、気持ちとしてちょっと、
うん、
これ以上はだから一線超えちゃったぞと。
そう、なんか一線超えちゃうともうこっから嫌な方向に転がっていくしか分かんない、あ、もうそういう風にしかならないなって思っちゃうから、はいはい、そっから楽しくないんですよね。
そうね、マリッペ的にはそういう映画ちょっとってなるもんね、
うん、
アメリカアニマルズみたいだっていう、
ね、うんうん、そうそうそうそう。それまではどうやってこうすり抜けていくかを楽しめたのが、もう それ一回超えちゃうと、あ、もうこれどう転がってもうまくいってもいかなくても良くない方向に行くなって思っちゃってるから、
うん、そうね。
前半はその貧富の差もあって、
うん、
主人公は能力はあるけど家にお金がないから自分の能力を生かしてこう違法なことだけどお金を稼ぐみたいなのでやってるから、こうこ見てるこっちもこう悪いことだけど応援しようかなみたいな気持ちになるのが、こうバンクの巻き込まれ方があまりにひどいというか、結局そのお金持ちがお金を使ってはめたっていうやり方っていうのはなかなかきついものはありましたね。
そうね、だからやっぱなんかもうね、最後はこう2人は同じ道を歩んでほしかったですよね。
ああ、
うん、
まあ願望としてはね、
うん、
どっちでもいいんだけどさ。
あ、なるほどね、
うん、
どっち側に転ぶにしても、
どっち側に転ぶにしても2人は決裂しないでほしいっていうのが本音、見てた時の、うん、もうぶっ潰してぶっ壊してやろうぜっていう方言ってもいいし、いやーね、そこが僕ちょっと心残りだったんですけど、
うん
うん、
まあでも逆に言うとそこで2人が別れてるところがこの映画のまたちょっと面白みかなとは個人的にも思ったりするね、うん、作品としての方で見るとね、自分の気持ちとかってないところで、
そうそうそうそう、
うん、
だから それがいいんですよ、それが健全だなと、
う
ん、
そうね、
うん、
でもやっぱり本当に後半はやっぱりバンクの置き方があるからこれを逆に面白くなってるって個人的には思ってるので、
うん、
ああいうことされたこと自体は最悪だけど、ひどいけど、その後のね、バンクのいろんなバンク自身がこうイニシアティブ持ってき方とか、そういうことに対してとか、まあ、最後の方とか終わり方とかも、うん、結局自分で決めていくってことになってるっていうことでもあるから、自分の道をね、ダークサイドに落ちるとしてもというか、うん、そこはちょっと個人的にはそういうところはミスだったろうなとは思ったりはしてますね、うん
うん、
あとやっぱりそのこういうことがいい悪い、もちろん犯罪じゃないとかもあるけど、まあ途中でも出てくるけどね、学校の賄賂問題とかもあるけれども、
うん、
まあ結局ね、結局また、まあ、何回かこういう話出てくるけど、上とか何か力持ってるお金持ってる人たちが勝手に作ってくるからね、そういうルール自体はね、っていう、
そう、
それに対してそっちに乗っからないところで対抗するっていうのは結局は犯罪とかになるのかもしれないけどもっていうことだからね、
うん、
単純に言えば、
うん、だからやっぱそういう映画とかで描かれる悪いこと、まあ、別に全般じゃないんだけど、やっぱそれ個人の倫理観の問題として捉えるじゃないですか毎回、
うんうん、
でもやっぱりそうじゃないじゃんっていう、元々のシステムの構造の問題の方が全然大きいよねっていう、
しかもその倫理観ってそのシステムの上に作られた倫理観じゃんみたいなとこも出てきたよ、
うん、
マレーニーの時もやっぱ感じたけど、
うん、
やっぱ場所が変わったら結局別の形で今あるだけなんですよね、
うん、で結局なんかね、今あるゲームに乗っからずゲームチェンジを勝手にこっちでしていくぞっていう風にしてから逆転できないとこもあるからねっていうね、
うん、本当に貨幣経済ゴミだなとしか思わないもん、
ね、まあまあまあそうね、本当 ね。まあでもやっぱりそういう点でいくとこう後半の方で、ね、あの誰かも書いてたかな、ね、なんかサハルさんとかもあのまあいろいろね言ってる中で、まあ結局パッドとグレースの金持ちカップルの方があの学に合わない大学大丈夫かとかね、そういう話してたけど、まあつかまあ多分大学にも行けないもんね、要はね大学受験はあのマークシートじゃないからって切り捨てられたしねっていう、
うん、
あのスティック受かったところで実は権利をもらっただけで受かってないからねっていう、
あ、なるほどね、
そうそう、だからあの本当はボストンまで連れてきたかったんだよね、あのパッドとグレースはリンのことをね、
うん、
だけどもうあのあんたらのゲームには乗らないってなったっていう最終的にリンがね、
うん
うん、
体験みたいな感じか、
うん、あ、そうそうそうそうそうだと思う、うんうん、そういうあの共通一旦 の権利を取るための共通テストだから、
うん、
あのね、そうだよね、英国での大学を受験するためのっていうね、そう考えると一番なんか、はい、まあ何もがない悲惨なのはあの2人、最終的に2人になってるっていうのもこのお話の中では収まり良かったかなっていう感じはしますかね、
うん、
でみんながパーティーしてる中で2人がぼーっとしてる絵とかねあったなっていうまあでもあのあそこにいるあのパーティーしてるやつらの大半も結局浮かんないんじゃないかっていうね、
うん、
ことだもんね、あれね、その辺はうまく面白くできてるなと思いましたね。まあこれね、あの一応実際の事件というかそうこうカンニングがあったっていうね、
うん、
ことが元になってるからあのあれだけどね、まあ、あの その事件を発想してるからあの同じことが起こってるわけじゃないけど、うん、
うん、そうなんだね、だからそれを肯定する形にはどうしてもできなかったって俺は捉えたんですよ。
確かにそうなんだよね、
うん、けどやっぱりシステムには問題があるって思ってるから作り手も絶対に、
そうだね、
だからすごくもやつくんですよ最後がラストはだからなんかうわー難しいのかそこの表現みたいな、
うん、
そこなんですよね、実際にそういうのがあったからもうそれはそこを肯定できないっていう感じを僕感じました
ね。うん、まあ、中止事件はあれだしね、中国の方であったらしいですよね。
中国なのか、
うん、
なるほど、
うん、あとは学生の子供っていう点もやっぱり、うんうんうん、その大人の犯罪者が集まって何かを盗んでパーティーやって終わりとかは別に見てられるけど、こう子供が何かをしてそれを OK ってこう全面的に言うっていうのはなかなか難しいものがありますね。
なんかさ、実際さテストって、まあ、個人の実力を今測ってるような形で、まあ、行ってるじゃないですか、そのペーパーテストを、
うんうんう
ん、なんかさ最初のナルトのあの試験みたいにさ、なんだろう、このペーパーテストをクリアするためにあなたはどういう手法で、うん、どういうルートでこれ挑みますかみたいなところこそが結構実は本当は重要なんじゃないのっていう気もしないんでもないですよね、うんうんうん、一人一人がサバイバルできる能力を、
そうだよね、だから本当はあの勉強とか学力っていうのは一応は本来的には社会に出た時のそういう、いや生きていくための、下地とか武器にするためだから、そうすると、うん、あの答えが分かってるとかあんま意味ないっていうか、本質的には、その問題なりを解くたプロセスが一番大事だからね。
そうそうそうそう、だからなんか実は結構俺カンニングもあの正当だって言ったら変だけど、
うん、まあ、正当ではないけど、うん
うん、だって資本主義の世界で資本もそもそも不平等なわけですよ、
うん、
で実力っていう能力の部分もみんなこれは平等じゃないわけですよ、
うんうん、
できるやつはやっぱりやったらできるし、できないやつってどんなにやってもできないやつもいるわけですよ、
うん、
そういう人たちが、ね、同じ土俵に立って何かこうやんなきゃいけない、戦わなきゃいけない、
うん、
この試験をクリアしなきゃいけないってなった時はできないやつはできないやつなりのルールで動くし、
うん、そうそうそうそう、
また別のところ足りないやつはそれを利用してって、うん、俺普通だと思うんだよね社会出たら、てかなんならいろんな世界はそうやって動いてると思うんですよ。
いやめちゃくちゃそうですよ、
うん、本当にこれを咎めるっていう感覚がやっぱり分かんないっていう、
うん、だから、ね、現実社会学校外の外で行けば、
うん、
そういうふうないろんな、なんかいいも悪いもなくいろんな手段でみんなが一つ何か目的を獲得しようとするんだから、
うん、
不正もなんか不正じゃないもないみたいな状態なのに、
うん、
学校内とかで教えるものに対してはそういうところの物差しが
そうですね、
どうなんだってとこだよね。
やっぱ今の行ってる学校教育ってさ、言われたことをその通りに返しなさいっていう、
うんうん、
なんかさ、
うん、
機械学習じゃないですか、
うん
なんか A をインプットしたら A で返しなさい、あ、 B で返しなさいみたいな、
うんうんうん、
それができる人がいい人で、
うん、
それができない人は問題があって不合格ですみたいな、あんま人間的じゃないよね、教育機関としてね、
うん、まあ、だからなんか最近ちょっとステム教育とかを始めるみたいな、知ってる？ STEM、 ステム教育。
あ、知らない知らない。
大きく見るとプログラミングとかをあの勉強にもう組み込むっていう話があって、で、あの要はプログラミングつってもそのほら言語を覚えるとかじゃなくてさ、あの今なんかSTEM教材とかそういうおもちゃ的なやつがあってさ、これとこれとこう指令の並べ方で、こういう結果になりますとか、だからその過程もちゃんと考えた上で結果を出そうっていう教育とかが始まってるっぽいんだよね。
あ、いいねいいね。
そういうところからまたちょっと変わってくる部分もあるのかみたいな思ったりとかするけど、
うん、
まあでもまだまだ最初の方だし、まああの STEM 自体はあのなんだサイエンステクノロジーエンジニアリングマスマティクスだから、まあ極めて理系的な雰囲気ではあるんだけど、
そういうことね。
なるほど。そうそう、だけどほら理系のさ、要はあの証明的な話ってさ、中身の過程をちゃんとやらないとできないし、それを説明できないといけないってことがあるんだよね、はい、きっと。
そうです、
うん、だからあのそういうこと自体をあのそうあの教育として今後ちゃんとやっていきましょうみたいなのはあるみたいですよ。だから自分で学び自分で理解していく子供を育てようみたいなのが、発想みたいですね。
うん、
だそういうところがもうどんどんどんどん進むといいんだけどね、本当にあの丸暗記系の、 あの、ね、勉強じゃなくてっていうね。
そうだよね、丸暗記系は本当に考えるっていう行為とはちょっと正直無関係ですからね。
関係だね、うん、
記憶量容量にねこう詰め込んだものをいかにアウトプットできるかの訓練ですから、
うん、
それはあのもうすでにデータベースは、
ね、そうそうそう
ネット上にすでにあるわけですから。
そうだから、インターネットが世界に普及してからね、であの Google とか出てきてから言われてるけど、もうあの記憶するは勉強じゃありませんっていう。
いや本当そうですよね。
そう、情報は、あのカンニングするものですって、ある意味情報は自分で検索して探せばいいんですっていう世界に入ってるから。そう、
うん、だからなんかこのカンニングはなんか俺やっぱ2回目見たことで非常にねちょっと肯定するような気持ちになっちゃいましたね、
うんうん
うん、
なんかでもそれ聞いてるとすごいどんどんあの主人公のリンがやってることって何なんだろうなっていう感じがしますよね。なんかそのいわゆる覚え込むことっていうのが無意味というか、どんどんなんかあの意味を持たなくなっていくと、
うん、
そういうなんだろう不遇なところからどうにか立ち上がろうとしてること人こそ 不毛なことさせられてるというか、
うんうんうん、
あまあでもその凛自体は勉強したことによっていろんな発想をすることができるっていう、うんうん、自分ってちゃんとやっぱ考える能力を身につけてるわけですね、
うん、
例えばこうあ時差があるってことはよしこれができるとか、これが教育だと思うんですよね。習ったことを別の何かに変換できるかみたいな、
うん、
そこがすごく長けてるから、やっぱ彼女にとっての勉強はすごく身になってるっていうのを感じますね、
うん、
まあ、ただねちょっと資本、まあ、だからお金の関係で刺激されちゃってるみたいになるけど、
で一般的なルートでそういうあの正しい一般的に正しいと言われることで手段ではできなくってことが不毛だなっていうことだよね多分ね、うん、あのマリペが言ってるのはそういうことに しかできないやらなきゃいけないっていうのがっていうのを思ってるんだよね多分。
そうそうそう、
まあ、だからその視点もってことだよね。そこをひょっとしたら不毛って捉えなくてもいいんじゃないかっていうところがあったりするかもっていうことだよね多分ね。小田さんとか言ってるのはね、
うん
うん
うん、取り組み方でもあるかもしれないけどね。いい勉強の仕方と、
うん、
あの意味のない勉強の仕方は、まあ、おそらくあるだろうと、うん、
まあ、でもそれはもう完全にその個人がどう捉えてやってるかによるだけだから、
うん、
うん、
その見てなんだろうスタイリッシュな映画なのでわっと面白いんですけど、その社会学的なその複雑な構造とかもちゃんと見せてくれてるから、
うんうん
う
ん、
そういう考えに至るっていうところでもやっぱすごい映画だなって思いますね。
そうね、やっぱもう本当 表面のハラハラドキドキバレるかバレないかサスペンスみたいなところ もう無類に面白いわけですから、
うん
うんうん、結構すごい見せ方がポップでなんかこうテンポ感が良くて、
うん、
そういう意味じゃすごくこう見やすい映画でしたよね、うんうん、
口当たりはすごくいいけどすごく深いみたいな味があるみたいなね感じで、 よくできてる。だからだってさ、もうなんかさ、一要素取っていくと、そういうケイパーもの的なこともあったりとか、そのね、あの、あと青春映画だなみたいなことを思ったりするけど、
うん、
ふといろいろ思うと、これ何映画みたいな。
そう、そうそうそう。
そこがまたすごいなってちょっと思うというか。
うん、
ね、単純にそういう、あの、それぞれのジャンルでくくれないもんな、絶対な。
だから見たことない映
画。ない、そうそうそうそう。
2、3年経っても、
うん、
これやっぱまだ見たことない映画の部類
じゃん。そうなんだよね。
うん、そんな青春っぽいなんか学生の映画に答えも全く出ない、
そう、ね、
映画って珍しいですね、
うん、
ずる賢く生きていけたらなって
、うん、まあまあまあ
思っちゃいますけどね、
思っちゃいますか、うん、まあ、
まあでもこう上に立つ人ってね傲慢になりやすいってい
う、うん、そう、傲慢にはなりやすい。あとなんかこうふと思うとずる賢いってあるのかないのかみたいな思うよね。それは賢いでしかないのかみたいな。
あ、そうね、誰かにとって、そうだよね、
そう、そのズルっていうのは今のなんか誰かに決められた枠の中から抜けて外れてるからズルって言われてるだけだなみたいなことだもんね。
あ、他者からのズル賢い認定こそがズルいんじゃないかっていうね。
そうそうそうそう、
うん、
そういうことも思ったりするし、うん、
いやでも本当に面白い発想だよね。本当に意外とフィジカルなんだっていうところはあるんですよ、
うんうんうん、その辺のバランスもやっぱうまいよね。もともとその元のカンニングもそういうところもあったんだろうけど、
うん、
やっぱ覚えるんだなって、やっぱりそうだよなっていうとか
、うん、
あそこでねっていう、まあ、そういう中でもそのペースの中でやっぱりちょっとやっぱあの演出とかがやっぱエンタメ感あるから、やっぱり誰が見ても娯楽作にもなってるとか、やっぱりね、あの、なんですか、ピアノですかみたいな、ああいう演出とかもね、ね、最初の段階だけでもわあこれ面白いってなったのに、あの ABCD の信号の送り方、
うん、
それが最後またそれが生きてくるっていう、もう最初にそう覚えて、あ、なんか発想したことが最後にの計画にも生きてくるとか、ちょっとそれは素晴らしいですよねっていう、
こういうのが伏線回収、
うん、そうそうそうそうだってもう本当に俺なんか2回目見てるのに、もう前のこと忘れてるからなんですけど、もう新鮮にまた驚きましたね。
お
あーそうかマジかみたいなとか、あと普通にあのほら、あの最初あの取り調べシーンから始まるみたいなのがね、はい、あってね、それがなんか捕まった後だろうなって発想してたら、あれ練習だったとかね、実は自分たちでやってるっていう、うん、あそことかもうすっかり忘れてたから
そうそう、完全忘れてた、
完全忘れてたから、途中で練習だったって言った時のもう楽しい驚き、このやっぱあこういうなんか驚きって楽しいんだなっていう、
うん、
ちょっとそういうのが いろいろあったから、本当にそういう意味でもなんかね、その深度だけじゃなくてもこの広さの意味でも楽しい、いろんな広がりがあって面白い映画だなって思うなっていうね、思いましたね、
うん
うん、私はそうですね、この映画当時劇場で見て、今回ドイラジでやるにあたって全く見返す時間もなく今日を迎えてしまいましたけど、うん、結構今でも印象に残ってるのはやっぱりリンとお父さんの関係が私的には結構グッとくるなって感じで、
うん、
こうお父さんの方も、まあ、娘がカンニングとかしていろいろ、まあ、まずはそれで留学の機会がなくなってとか、こういろいろ思い描いてた感じで進まないって時に、なんていうんですかね、感情に任せて怒るとかなんかそういう感じじゃないなかったですよね、
まあ、まあちょっと感情的にはなったんだけど、
あ、この服脱ぐわ
みたいな、かなり感情的にはなったんだけど、その部分は
じゃあちょっとそこは私が勝手にいい感じで、
うん、そうね
書き換えてるかもしれない、まあ、じゃあ最後
こんな服いらねえわみたいな、
うん、あ、そう、それはありましたね、うん、そうだ、そういうところでなんか自分、あ、リンに自分がやってしまったことのなんか重さを知らせることができてるのかなっていうふうに私はそこで感じたんですけど、まあ、
うん、
そうですね、感情的なシーンではあったかもしれないです ね、
まあ、だから お父さんもちょっとね、なんか多分申し訳ないとかがあるんだよねきっと、まあ、
うん、
あの、うん、不死家庭になってお金なくって、うん、だから苦労させてるみたいなんだし、
うん、
なんなら娘に何かを託そうとしてるっていうか、
うんうん、
いう部分がちょっと見え隠れするから、
そうなんだよ、そうそう、だ、娘に稼がせなきゃいけないんだっていう後ろめたさプラス、
うん、そういう感
情か、うんうん、この子がいないともう俺もやっていけないっていう感覚もある気がするんですよね、うん、この子が優秀で亡くなったりしたら それは一番困る。これはアンビバレントですよ。
そうね、うん、でそういう状況を作ってるのはお母さんのこととか多分何もほとんどないと思うんだけど、うんうん、説明自体が、うん、まあこういう家庭状況になったことは多分自分に責任あるってやっぱお父さん思ってるからねっていうね、
うんうん、毎回というかなんか最近すごく思うのはクリーニング屋
とか、はいはい、
そういう洗浄する場所って、
うん、
綺麗にするってイメージあるんですけどやっぱ同時に汚す場所でもあるんですよね、
うんうん、
なんか要は汚れを取るって
汚れが出るっていうことかな。
あ、そう、汚れを出るっていうかそう汚れを移しか別のものに移し替えてるって作業だけなんですよ、うんうんうん、単純に、
うんうん、
それは水に溶かしたりとかさ
そうね、
うん、だからそれをきれいにする代わりに別のものが汚れるっていう場所なんですよ洗浄する場所って。
なるほど、
うん、だからもともと汚さをはらんでるところなんだって俺はちょっと感じるように映画内とかで作品で出てくるところってやっぱ単純にね綺麗にクリーンにっていうイメージじゃなく同時に汚れる場所でもあるっていう感覚の方が近い。雑巾とかに近いよね。雑巾で拭いたところは綺麗になるけど雑巾は汚れるっていうまさにそういう感じをなんかモチーフとして感じましたね、
うんまあ、だからやっぱその辺は、何人かがねやっぱりそのクリーニング店であるってことがバンクのいいかっていうところを言ってますけど、うん、メールでも言ってもらってますけど、
うん
うん、そういう設定立てはうまいですよね。
だよくできてる。
しかもなんかねあのタクンさんかね名前ねバンクかってね改めてね
英語的にね、
うん、ね
なるほど、
うん、
メリーポピンズもねバンクでしたけどね、
うん、それ
関係ないか、
うん、まあまあまあ、うん、
バンクね確かにマネーロンダリング感出てきますね、うん、楽しい。僕もちょっとごめん知らなかったんでねタクンさんはがおっしゃってる感じだと監督は長編2作目だったんですね。
ああなるほど、
うん、だからちょっと別の作品もあったみたいです、うんまあ、そんな感じでね、うん、あのタクンさんとね IT アンダーバー K さんおっしゃってたチュティモンさんの主演最新作、はいはいはい、ハッピーオールドイヤーこれはもうやったってことですか。それもねぜひこうあるということで、うん、タイ映画面白いってなった人は、うんちょっとそっちもあじゃあ同じ主演の人出てるんだったらちょっと見てみようかなみたいな感じでね、うん、最高ってなってほしいですね、
うん、
ということでバッドジニアス危険な天才たちでした、
うん、
ありがとうございました。さあ次回のですねマイリスト発掘委員会はこちらでございます。今度は別の天才が出てくるのかな。
お
ボビーフィッシャーを探して、
うん、
これはおまけさんのマイリストに入ってましたね。
はいそうですね、一応なんかこう去年ねネットフリックスのドラマでクイーンズギャンビットがねすごくあの評判良くて流行ってその関連でなんかこうチェス映画として結構こうあの言われてたやつであ言ってたんでネットフリックス入ってたんではいマイリスト入ってました。はい、
はい、ということでこれを見ていきましょう。見た人感想お願いします。ということでエンディングです。
そろそろお別れの時間となりました。告知をお願いします。
ウイラジさん。
はい、ウイラジです。ウイラジ200回到達を記念してウイラジのグッズ販売ショップができました、
うん
同人グッズ販売サイトのブースというサイトでウイラジと検索していただければ出てきます。ツイッターとかブログにもリンク貼ってありますのでそこから辿っていただけます。で、200回記念の音源、2016年から、2020年までの僕らメンバーの、ベスト10発表している音源と、はい、200回記念の、いろいろ原稿を、寄せ集めて作った、ドイラジ新聞200回記念号、
うん
を販売しております。
それと、販売しますね、う
ん、はい、それとあの100回の時のクラウドファンディングの、返礼品として作成したこれまた100回記念音源と、新聞も合わせて販売しておりますので、うんまあ、持ってない方は合わせてお買い求めいただけるとありがたいです。
ぜひこう見比べたりしてね、変化を見たい。してほしいですね。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集いからのお知らせです。現在リアルイベントはお休みしていますがオンラインで映画ファンの集いを開催しています。 次回の開催日は2月の27日土曜日15時午後3時から開催します。参加費は無料です。チケットは現在受付中ですので、気になる方はぜひチェックしてみてください。また映画ファンの集いのスタッフが、ツイキャスで映画のおしゃべりなどもしていますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークでは、ゲーム映画メンバーのマイリストから発掘された作品を鑑賞するマイリスト発掘委員会では、ボビーフィッシャーを探してを扱います。ネットフリックスの映画を鑑賞するネットフリックスで会いましょうでは、みんなでスペーススイーパーズを鑑賞していきます。ドイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。Podcast は iTunes、Google、Podcast、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。Twitter のダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、感想のメールの締め切りは2月19日になります。次週はミニお題トークがゲーム映画ネットフリックスで会いましょうがスペーススイーパーズになります。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私ハタと、
おまけと
マリと
タンタンと
ジーニアスなこたつでした。
おお、自分で言う。
すごいね。
ま、
すごい言われよう。
すごい。
まったねー。
凡人です。
天才。天才。
1979。はい。Thank you.